そのアップデートする仏教を体感しようという、こういうタイトルでですね、今まで大阪、名古屋、それから東京に行って福岡、今日仙台で5回目の開催、今各地回らさせていただいております。仙台ということなんでめっちゃ寒いんちゃうかと思いながら、いただきます、ね、そんなに、冷えることもまだ暖房もね効いてるんで、よかったなと。一番最初四天王寺大阪でやったんですけど、めちゃめちゃ寒い本堂を貸していただきまして、寒い中でやらせていただいて、ちょっと、今日はどうかなと気をつけてたところがあったんですけど、なんとか、ね、厳しい寒さでもなくさせていただいたなと思います。で今日の予定なんですけども、これから1時間ですね、アップデートする仏教についてということなんですけど、その中でも特に師匠体というところをテーマに、お二方からお話しいただきたいと思います。このアップデートする仏教もね、毎回違う場所でやるのはちょっとずつ内容が違ってですね、その時々でテーマをやってるんですけども、今回は師匠体というところを、お二人からお話しで、それが11時まで、それが11時から12時までの間にですね、皆さんでちょっとグループになってもらって、今日のお話について、話をしてもらって、それを、質問とかね、そういうような形でお二人に何かしていただきたいという時間が1時間です。でその後1時間休憩を挟みまして、午後からは実際に、座っていただくというようなことになります。で、それが1時間ありまして、最後15時から16時30分までの1時間半の間にまた、質問とかね、そういったところをお二方と慣れるというような、ことで今日は進めさせていただきたいと思います。で、あと、トイレなんですけども、ここ本堂出られまして、廊下ありますでしょうかね、廊下道なりに進んでいただきます。左手にトイレございますので、そちらの方をお使いください。それから喫煙される方ですね、そこの玄関を越えてすぐ右手にあるお部屋の方で、喫煙してもいいということで、許可いただいているので、そちらで喫煙される方は喫煙してください。それと今日非常にお坊さん率が高い何になってまして、
お坊さんというか僧侶は手を挙げていて、僧侶はこっちに集まってるわけですね。こっちは2人ぐらい、あ、3人、はい、はい、
あ、はい、この後なんかこういうことをスタッフに聞きたいのに、なんかどれがお坊さんで、お坊さんの中でどれがどの人かわからないという状態になると思うんですけど、この青いサブレだけ覚えておいてください。これだけ覚えておいてもらって、何かあったら聞きに来てください。それで対処させていただきたいと思います。それでは、お二方、どうぞ、心を振ってよろしいでしょうか。いいですか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、じゃあ、一言ずつ言うか。はい、はい。皆さん、おはようございます。藤田一生です。亮さんと私でアップデートする仏教っていう変なタイトルの本、対談本を出しまして、今城さん、さっきの司会をやってる亮水さんが、あ、そう、はい、はい、あ、はい、はい、すいません、
拍手、はい、
モダンの住職の白石純優と申します。今日はご縁がありまして、こう会場を提供することになりました。何のご接待もできない、ですけども、どうぞ有意義な一日を過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご苦労様です。
本出した時にはこういう展開になるとは全く予想してなくて、大阪の方にいる亮水さんがこれ読むだけでは物足りないだろうっていう声を上げてくれて、それで、1月だっけ、
はい、
1月に四天王寺っていう非常に古いお寺で、こういう集まりをして、でその時も、1回これで終わる感じだったんですけど、名古屋に飛び火しまして、 で名古屋で、飯田さんって今そこの受付やられた方が浄土真宗の方ですけど、何万ダブの飯田さんですけどね。で今度は東京でやろうっていうことで、やりまして、で博多に行って、でもその辺になるともうなんか日本全国制覇しようじゃないかみたいな話が飛び交うようになって、僕らとしては、まあ、嬉しいようなびっくりするような状態です。で最初はまあどういうあのことになるのか、とりあえずまあ集まっていろいろ話そうっていうことだったんだけど、だんだん、まあ、各地それぞれメンバーが全部違う、あの参加される方は違うんですけれども、まあ、何回か継続されている方もいますけど、まあ、ほとんどの方は初めて会うような方が多かったので、どうやってやるかっていう、僕らもせっかくあの1日かけて来ていただいているので、あの、まあ、有意義な1日にしようということで、まあ、あの僕らなりに考えたやり方で、あのアップデートする仏教を体感しようもアップデートしていく、してきたと思ってます。で今日はあの師匠体っていうのをちょっと僕は今ちょっとあの自分も、まあ、考えてるっていうか、あのなんか書こうと思って、師匠体もう一回勉強し直しているので、まあ、あの一番僕にとってはホットなあのテーマの一つなので、まあ、龍王さんと仏教 3.123 っていう文脈で話したら、いいんじゃないかなと思って提案して、まあいいでしょうということで、今日試乗体をめぐって、話したいの でまだあのどういう展開になるのか分かりませんけど、まあ、とりあえず領土さんが伝統的なテーラバダの中心的な基本教義ですし、まあ、仏教全体でも非常に大事なあの教えですので、まあ、あのオーソドックスなというか、あの試乗体って皆さん知ってますか？大体まあ知らなくても、知らない人も前提に話してくれるので、
はい
はい、まあ、だからそれであのいいですので、一応亮さんが、聞いて、 その次に私なりの、考えで話したいと思うので、まず亮さんに振りますのでよろしくお願いします。
はい、皆さん こんにちは、おはようございます。山下達郎です、お願いいたします。はい、ですね、あのこの回の、ね、説明について、あの歴史というか、まあ、1年すでに1年の歴史があるんですけども、あの医者さんの方から説明があったので、すぐにね、あの塩体に入っていきたいなと思います。ただその前にちょっとこの
こちらまで聞こえないそうです。
あ、もしも大丈夫ですか？大丈夫ですか？あのちょっと近くに来られた方がいいんじゃないですか、ね、よろしいですで、せっかくだから聞こえないで終わったらちょっと
答えます
ので、どうぞどうぞどうぞ、あのこちらいらしてください。
大きめにあります。
はい、ですね、今ね、あのコピーカラーコピーをちょっと、お配りして、ちょっと足りなくなっちゃったんですけども、この一個人っていうね、あ、これ一個人じゃなくて、一個人って読むんですけども、あの正式にはね、あのこういう月刊の雑誌があって、つい先週出たばっかりなので、今さ、先ほどセブンイレブンでチェックしたら、3冊あって2冊買っちゃったんですけど、まだ1冊残ってるはずですから、そこに、まあ、今回は、歴史的なお坊さんと、あの瞑想たちね、私たちの、教団を作った人たちプラス、あと今現代に生きている人に、あの、まあ、質問をして、どうやったら、心安らかに生きられるのっていうので、私もあのその一人にちょっと私が出ています、ね、でちょっとコピーご覧損なった人は、あのこれ今コンビニでも書店でも売ってますので、ね、ぜひ、日本仏教の歴史もね、これで結構勉強になると思いますので、ごめんさんも、しなさんも、どうぞ出てますので、ね、はい、じゃあまずね、師匠体の方なんですけども、この問題ね、結構複雑で、というか、それまさにアップデート仏教の問題そのものになるんですけども、ですね、まあ、ここは曹洞宗のお寺で、多分 多分やらないんですけど、絶対に般若心経を毎日毎日読んでらっしゃいますね。で、真宗、浄土真宗さんはね、読まなかったりしますけれども、まあ、般若心経っていう文武教の、一番大事なお経です、の一つですね。で、その中に、起承体出てくるんですよ。わかりますかね。不自由滅道って出てるんだけど、だけど、般若心経の場合は、その前に、無っていうのがついちゃうんですよね。無、不自由滅道っていうね。だから、で、これどういうことかっていうと、般若心経っていう、日本人にとって一番馴染みの深い、お経の中で我々は四条体に出会うんだけれども、ところが素直に出会うんじゃなくて無空十滅道という形で出会ってしまう。つまり場合によってはこれ空十滅道なんてないよねっていう話になっちゃうじゃないですか。まあこの 無っていうのはそんな単純な話じゃないんだけれども、だけど無っていうのは単なる否定として取ったらば、あるいはないっていう意味に取ったらば、空十滅道なんてないよねって話になっちゃうんですよ、ね、だからいきなり我々にとって四小体なんてないよねっていうようなところからいきなり出会ってしまう。だけどこれはね、無茶なんですよ。無茶っていうのはこの出会い方はちょっとおかしくて、これがまさにアップデート の趣旨なんだけれども、それは英語のね、基礎文法もきちんとやらないままシェイクスピア読むような感じで、シェイクスピアは確かに高級だしすごいけれども、中学校1年生の英文法の知識なしではちょっと無理でしょうという話ですね。でそれで、まあ、無空十滅道の無っていうのは一体何なのかっていう話が多分今日の午後ぐらいに出てくると思いますけれども、その前に、ね、無は無視しちゃって空十滅道という話をしっかりしましょう、ね。それが中学校レベルの英文法の話です。でそういうふうにね、日本仏教というか日本人として生まれて、失礼します、はい、日本人として生まれて、仏教に出会った場合にいきなりなんていうかな、般若心経に出会って、でその般若心経をいきなり理解するってことはこれは無理ですっていうのは、般若心経っていうのはそんな形で出てきてないから、あるものがあってそれに対しての否定っていうか、アップデートっていう形で般若心経って出てきてますから、その元のものですね、あるものを乗り越えたというのが般若心経なんですよ。だからその元を知らないでどうして般若心経だけで今日分かるって、そういうちょっと無茶なことを我々は最初から強制的にさせられていたというのが日本の状況です。なの で般若心経というのはちょっと今いろいろなものがあって、まあ、私が仏 1.0、2.0、3.0 というふうにやっていくと、1.0 というのは今言ったように般若心経がいきなり出てきてしまう無機重滅法なんですよ。結局それがよくわかんない。でそうするとその反動で 2.0 はどうなるかっていうと、ご存知かと思うけども、2.0 的に言うと般若心経っていうのは間違いなんですよ。間違いっていうね、それで般若心経は間違いっていう本も出ちゃってますし、でそれ で 3.0 になってようやくこの 1.0 と 2.0 の非常に高な般若心経との出会いを克服して初めて 3.0 になって般若心経が分かる。でその中でも特に無空十滅道ということが、ついに分かる、ね。1.0 は無空十滅道がいきなり出てよく分からない。で 2.0 は無空十滅道というのは不十滅道の否定だから、不十滅道って四小体で、四小体は仏教の一番基本だから、一番基本なら無って言っちゃうんだから、これ仏教じゃないよね、般若心経って間違えたよねっていうふうになってしまう。で 3.0 になってその無っていうのが本当に一体どういうことなのかっていうのが分かってくる。そういうそれがまさに私らのアップデート の中心的なそのアップデートの本質ですね、になってくるんです。 っていうことなので、ちょっとそれはまた今いきなりじゃなくて、今日の午前中の終わりか午後ぐらいに、その話当然なっていきますけれども、まずは基礎分布をやりましょう。基礎分布ね、無空中滅動ではなくて空中滅動ですね。で、視床体わかりますね。4つの聖なる、体、これは、言語で言うとアーリアサッチャです。で、よく体って諦めるって書いてあるじゃないですか、ね、でよくね、信じられない話で、要するに諦めることねっていう人がいるんだけど、あれは諦めるという意味と全く関係ないですからね。そこをまず押さえてくださいね。体っていうのはあくまでもあれは簡約として体って言葉を使って、それ要するにサッチャ、サッチャって何かっていうと、要するに真理ですね。真理、じゃあ真理って正しいことでしょ。でも正しいことなんだけども、その前にアーリアっていうのがつきます。アーリアっていうのは要するに聖なるものですね。聖ですね。だからこの絨毯が赤いですとかね、ここに今40人ぐらいいますっていうのは、それみんな真理だけれども、まあこれ正しいことだけど、でもそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。でも真理は真理でも、もっと聖なるものである。でそれで、正体、支持の真理ですね。で、それで、それが4つあるということで、四正体ということです。で、これが、仏教の基本の基本の基本の基本です、ね。で、この基本の基本の基本がなんかわけわかんないことになっていた。だから仏教が日本人にとってわけわかんないことになったっていう、一つの大きな理由があります。なのでちょっと今日は基本の基本をやってるんですけども、じゃあ4つって何？空、中、滅、動ですね。空、苦しみということね。中は 集まるという感じで、滅は滅数ですね。動は、道ですね。で、それはでそもそも何なの？で、一番最初に大事なのが苦ですね。パリ語でドゥッカって言うんですよ。ドゥッカ、なんかドゥッカっていうというちょっとかなり重たい感じします、ね、だけどなんか苦しみとか言うとまたわけわかんない感じで、まあ本当にね、多くの人から聞いてきたんだけども、仏教ってなんか人生は苦しみっていうけど、なんかすごいメスミスティックな教えですよねとかね、あるいはいや苦しみって言われたって私全然、まあ、最近人生うまくいってるから苦しいってあんまり感じしないんですけども、本当に多くの人がね、この最初のドゥッカっていうのがわからないっていうことを非常に素直に私に向かって話してくれているんですよ。今まで私がお坊さんとしてみんなに出会ってきたり、だからいやそもそも人生が苦しいってこれどういうことなんですか。まあもちろん病気になったりとか、ね、お金がなくなっちゃったりとか、あるいは恋人に振られちゃったりとか、まあ、そういう苦しい時もあるけども、別に苦しい時ばかりじゃないし楽しいこともあるし、だから人生時々は苦しいけども、人生そのものが苦しいっていうのはちょっとそれあまりにも単純でしょう。あまりにもはしょっちゃってるでしょうね、人生時々苦しいっていうのは、まあ、それは私も名付けるけど、人生イコール苦しいっていうのはちょっと私は分かりませんっていうのが大体だと思うんですけどね。だけどお釈迦様はそうではなくて、人生は苦かなんだよ。これ一体どういうことなのか。で特にお釈迦様なんて王子様で全て恵まれていて、で結婚されて子供もだけど苦しくて宮殿を離れちゃったんですね。あの方でね、でその後6年頑張って、でそれでまあ乗り越えます。で、まあ、これが一応、仏教の基本のストーリーとしてありますね。だからお釈迦様という人は本当にそういう人だったのということを まあ、学問的にやれあれすればいくらでもあるんでしょうけども、だけどこれはもともとシンボリカルなストーリーですね。でどういうことかというと、私らが今言ったように人生時々苦しいよねっていうレベルでの苦しみではない。なぜかって言えばお釈迦様はそういう苦しみね、お金がないとか食べ物がないとか住むところがないとか女性にモテないとか、社会的地位がないとかそういうのを一切ない人なんですよ。それでそれに満たされてる人ですね。だと王子様でやがて王様になるはずだ、ね、だからそういう意味での苦しみを言ってるんじゃないよねっていうのは明らかですね。だけどそういう世間的な意味での苦しみのレベルでは全くゼロの人がそれでも人生っていうのは苦だよねって言った場合に、その苦っていうのが、世間的な意味での苦しみであるわけがないですね。だからそれは全部満たされてるんだから。じゃあ仏教って一体何なのよ。それは、まあ、私らは、まあ、私ですね、私は、まあ、要するに人生でどう考えたって行き詰まっちゃったけどねっていうふうに、まあ、捉えてます、ね、でどういうことかというと、なぜかって言ったら私らはこうやって生まれてきてしまった以上、ね、生老病死っていうことから逃れられない存在である。生老病死、生まれて年取って病気になってやがては死んでいる、ね、だからまあそれを無視しちゃえばなんとか人生の楽しい面だけを見ることもできるけれども、当然それはやがては、まあ、やがてはじゃなくて年取ることはもう毎年毎年年取っていくわけだし、そして病気ってことも軽い病気もあるし重たい病気もあるし治らない病気もあるし、ね、でやがてはみんなが、軽いのある姿勢、そういうことですね。だからどっちみちにしろそういうものから逃れられない以上は、苦しみからは逃れられないよね、まあ、そういう意味で人生、行き詰まってるよねっていう意味も当然あるし、だけどもうちょっとね、突っ込んでいくと、じゃあ、まあ、そうは言ってもまだ私まだ若いし病気でもないし年取ってもいないし、まだそんな致命的な病気を背負ってるわけでもないから、あんまりそう言われてもいいと思わないと、っていうこともあるんです。だけどもじゃあ今は私は本当に幸せなのって言った場合、そんなことないですよね。まあ楽しいこともあるけども苦しいこともある。でどっちにしろ何かいつも満たされないと思うか、いつも何かイライラしたい、つまり、まあ、時々非常に否定的な感情が強くなるよね。怒りだとか不安だとか、まあ、あるいはまあパニック、障害を起こした人もいるんだろうし、まあ、芝生を起こしちゃう人もいるんだろうし、まあ、そういう強烈な、こともあるかもしれないけれども、そういう強烈なものを除いたとしてもやっぱり24時間なんか心が晴れないよね、薄曇りだよね。で薄曇り で時々雨になったり嵐が吹いちゃうよねっていうのが実際のことだと思います。つまり嵐は毎24時間は続かないけれども、でもなんか薄曇りだよねっていうのが実際のとこではないでしょうか、ね、でその時に、まあ、いろんな態度があると思います。まあこんなもんでしょうって、ね、こんなもんでしょうって、ね、フランス人ではセガビーって言いますけど、ラビーっていうのはライフ、ね、これがディスイザライフ、まあ、人生っていうのはそんなもんですけど、まあ、いいことばっかりじゃないし、辛いこともいっぱいあるし、だから辛いことがあったとしても まあ、そんなもんとして受け入れる、ね、だから常にあの心が快晴状態ですね、晴れの状態に表面あのを期待しないですね。でそうなんだけど、じゃあ本当に人生ってそんなもんなのってことですね。で、なんていうかな、仏教とかあの瞑想とか座禅とかっていうものを求めている人たちっていうのは、じゃあなぜそれを求めるかっていうと、今私が言ったような考え方をどうしても受け入れられない人たちだと思います。人生でこんなもんでないんじゃないのって、やっぱりこんなに常にあのいろんなネガティブな感情が時には強烈に時には薄くなって、でもいつも何かネガティブなものを背負いながら生きているっていうのは、なんかちょっとおかしいんじゃないのってね、っていう感覚ですね。でもしそれがおかしいんだったら、これなんとかなるんじゃないの、ね、でそれもそのなんとかなるっていうところに、まあ、いろんなごまかし方でもないしね、まあ、今世の中でごまかす人は山ほどあるけども、それ全部みんなごまかしだってことをみんな私は全部分かっているので、それごまかすんでもないし、何かを本当に解決する方法ってあるんじゃないっていうことですね。だから死生体っていうのが本当に問題になってくるのは、苦しみっていうものを認めただけじゃダメなんですよ。じゃあなぜダメかっていうと、苦しみで当たり前だよね、こんなもんだよねって思ってたら、そこから何も生まれないじゃないですか、ね、だけどこれなんか変だよねっていう感覚ですね。で、これなんか変だよねっていう感覚はどこから来てるのかっていうと、簡単な話で皆さんすでに何かをすでに知ってるからですね。何かを知ってるから自分がそれからずれているっていうことも感じられる。だから仏教とかに、仏教に興味ある、瞑想をしようと思う、座禅をしようと思うような人たちは、やっぱり最初から何かを知ってるはずなんですよ。何かを知ってるからそれからずれている私っていうのがどうしても許せない、何とかしなきゃいけない。これを逆に言うと、私なんか今外国を旅行してるような感じがするんだよね、日本来ても、日本来てもなんか自分の国にいるような感じしないんだよね。じゃあどこが自分の家なんていう国なのか、私の国籍は一体何なのかよく分かんないんだけどもっていう、その感覚なんですよ。ですか。でそれがあって、この自分がいつもなんか外国にいるような感じがして、なんか自分が本来の場所にいないような感じがして、でその結果としてこんなになんか生きるのは苦しいんじゃないか、ですね。っていうことは逆に言うと、本来の場所に戻れば、この生きる苦しさとか何とかが、根本的に慰めでもないし、一時的なごまかしでもないし、何か、解決がつくんじゃない、その感覚ですね。でそれがあって、じゃあちょっと待って今、もしここが外国だったらば、じゃあ私の本当の国ってどこなのよっていうことがあって、でどうしてじゃあその国から外れてしまったの、私別に外国へ行こうと思って旅行に旅立ったって記憶あんまりないんだけど、でももしかしたら私は自分の国を捨てて外国に旅立ったのかもしれない。じゃあそれはいつなの、どういうふうに私は成田空港を出発したのっていうのが見えています、ね、では死生体にちょっと戻るから、これちょっと待って、死生体っていうのは苦しみ、苦しみっていうのは単なる、一時的な苦しみでもない、そうではなくて何かが根本的にどっかおかしいっていう、その感覚なんですよ。何かがおかしいよね、これはもう酒飲んだりドラッグやったり 恋愛したり、ね、エンターテインメントやったぐらいではどうにもならない、お金が儲けたり社会的地位を得たとしてもどうにもならないような、この何とも言えないおかしさ、ね、でそのおかしさを作ってしまったのはもしかしたら私かもしれない、ね、私が何か致命的な失敗しくじりをしたですね。だから要するにそういう何か原因があるわけなんです。原因が、ね、でその原因っていうのは一体何なのよ。つまり単に意味もなく苦しんではなくて、原因もなく苦しんではなくて何かの原因があるんだよね。でその感覚ですね、原因がある。そしてその原因を我々は、乗り越えることができる。乗り越えたら、苦しみの根っこの部分が根っこから、なくなる。じゃあその方法っていうのは一体何なのっていう、でこの4つですね。今言ったでしょ、苦対、ね、苦の対ですね、この世界っていうのは苦しみであるっていう聖なる真理ですよ。アーリアスタッチですよ、ね、この絨毯が赤いとそんな日常的な本当のことじゃなくて聖なる真理ですね。つまり私らが根本的に何か根本的におかしいよねっていうその感覚ですね。で銃って集めるってことですけども、それは原因ということですね。で原因、お手さんがお手上げになるのは、患者さんが苦しい苦しいっていう患者さんがいくら検査しても原因がわからない時じゃないですか、ね、お腹が痛い、どこが原因なのよ、でついに胆石だったのかって分かったっていう。つまり一番大事なのは原因ですね。原因さえ分かればお医者さんの取り方のと一緒で、原因不明の腹痛っていうのが一番厄介じゃない、ね、それと同じで、この何とも言えない根本的なおかしさには原因があるよねっていうことですね。それが実態ですね。でそして原因があるってことは、その原因を取り除くことができる。取り除いたら当然結果も出る。胆石を、ね、内視鏡手術で取り除いたら腹痛が消える。つまり我々は原因を取り除くことで苦しみの根本的なを、根っこから、乗り越えることができる。まあそこまで、じゃあ、まあそこまで分かった、じゃあどうしたらいいのよっていうところで最後の動態ですね、その方法です。でまあその方法は、仏教の場合は8章、まあ、一番初級教科書的に言うと8章ですね、8つの正しい道がそうなんだっていうのが、まあ、一応、初級教科書的な意味なんですけれども、もちろん、この後の、仏教を展開していった後で出てくる全ての瞑想とか全てのいろんなものが全部、胴体に含まれていると思います。だからそういうふうにして苦しみっていうものを、苦しみとその原因と、そしてその原因を乗り越えられるということと、そしてその具体的な方法、でこれをこの4つ、こういう、思考方法ですね。つまり、何か訳の分からない存在から苦しみられているのではない。要するにあなたが苦しんだのはあんたがいけないんだよって話で、だけどそれあんたがいけないんだよっていうのはそれを非難しているのではなくて、あんたがいけないんだから あなたが変われば大丈夫って話。だからこんなに、なんていうかな、ポジティブな話はないわけですよね。だから誰かから与えられた苦しみだったらどうしようもないけども、自分が作った苦しみだったらなんとかなるじゃない、なんとかなりそうじゃないですか、ね、だからそういうなんとかなりそうだっていうその感覚ですね。それが、まあ、仏教をやっていく上で一番大事だと思います。で、まあ、一応それが基本なんだけども、じゃあなんで羽根信仰で無空中滅とでいきなり無なんて言葉をつけちゃうの、っていうあたりは、まあ、今日の後半のところから、 って話になってくる。じゃあ今言ったような、じゃあ原因といったら何の原因を乗り越えるってどういうことなの、私はどういうふうに自分自身の苦しみを作ってしまったの、ね、そういうところからやっていくと、実は無空中絶という世界が非常に簡単に見える。そしたら般若心経というものも見えてきます。だけども私はただ最初に無空中絶でいきなり出されちゃったからわけわからない、なのでまずは空中絶ですね、この四正体、それをちょっともう一回おさらいしないと、要するに仏教のスタート地点に立てないんですよ。だからもうこのスタート地点に立つだけでも余計なものも全部捨ててるじゃないですか。わけのわかんないものが福島されてるからなんかお祈りしてるのかなとか、そういうわけのわかんないことが仏教と一切何の関係もなくて、要するに私が苦しみを作っちゃったなら私が苦しみを作るのをやめればいいよね、いやどうしたらいいのよって、そういうふうに話が絞られてきます、ね、じゃあだから後半はどういうふうに私は苦しみを作っちゃったの、そしてその苦しみを作るのをどうやってやめられるのっていう話ね、その具体的な方法、ね、その実践も、今日の方をやります、ね、はい、ちょっとこれは私 の基本的な、ところの話でした。じゃあちょっと一緒さんにします。
なるほど、まあ四正体聞こえてるかな、ああちょっとそれ貸してくれ、まあ四正体っていうのは僕の子供の倫理の教科書にも載ってるぐらい仏教の、仏教について、まあ、高校生ぐらいに説明するときに使われるような、仏教といえば四正体っていうようなのが普通の理解なんですけど、この四正体の理解は僕最初に僕も高校の時に倫理の教科書で聞きましたけど、なんかうまく整いすぎてるなっていうなんか違和感みたいなのがずっとありまして、だからそれ以来ずっと僕四正体って本当にこういうそこに書いてあるようなもんなのかなっていうのをずっと思ってきました。で普通四正体っていうのはご存知のようにお釈迦様が、木の下で、僕は座禅と言わない、他座と呼んでますけど、木の下で座られて、まあ各社になった後に、まあいろいろあったけども、まあこれを人々とにシェアしようっていう気になられて、で座から立たれて、でかつて苦行を一緒にやってた5人の仲間たちに、床に行って、で最初に初めて悟った後に仏陀になった後に最初に話した、まあ、説法がありますね。書店法輪っていうんですね、最初に法の、車輪を回したっていうことで書店法輪経っていうお経があります。でその中に四正体っていうのが出てくる。だから釈尊最初の説法の中に四正体があるわけですね。で四正体を悟ったというよりは、僕はこれは釈尊が、まあ、洞察した、縁起の教えですよね。一番基本形はこれあれば彼あり、これがあるからあれがあると、でこれがなかったらあれもないっていう、そういう一番基本の定式化したやつですね。まあ、後世になるとそれがいろいろ整理されて、十二縁起とかいろんな形になってるけど、一番基本形はこれやれば彼やりっていう、物事のこの連関性に目覚めたっていうふうに僕は思っています。ですので、四正体も多分そういう、それを、もっとプラクティカルに、実践的に、普遍したものが四正体だろうというふうに思うようになりました。ですので四正体だけ取り出すんではなくて、そういう文脈の中で捉えないといけないし、まず書店法輪経そんなに長いお経じゃないんで、これをよく理解する必要があるんではないかと思います。 で諸天法輪経って大体4つの構成ができていて、まず最初に中道を見出したっていうふうに言う、中道っていうコンセプトが出てます、ね、あの お城の生活に代表されるような、あの快楽に溺れるような生活でもないし、それからその後にやられた、まあ、苦行に代表されるような、あのそれとまあ正反対のことですよね。あのまあ、それ話すの長くなるので言いませんけれども、この2つを離れた、苦と楽のでも苦と楽というではない、苦というのは苦行の苦で、楽というのはお城の生活を意味してますけど、どちらでもない、一応やそれ生活してみたけどそれではあの安心が得られないということで、本当の安心の道というのは中道という形で出てくる、見つけたというようなことをまず言います、宣言されますね。これが最初にお釈迦さんが、言葉にした最初のことなんですね。で、いきなりその後に、まだ唐突な形で師匠体の話が出てきます。で、苦体とはこうである、実体とはこうである、滅体とはこうである、動体とはこうであるというふうに書いてあります。これが2番目の構成ですね。で、3番目は、それぞれ あの単位について何をなすべきかっていうことを 言うんですね。これほとんどの、解説書なんかに書かれていないんです。ほとんどその2番目のことだけで師匠体を問題にしているんですけど、大事なのは僕はここの3番目のところ、それぞれの単位についてあの特別にこれについて何をしなければいけないかっていう、その、英語で言うと、プレスクリプションって言うんですよね、何をするかっていう、まあ、指示みたいなのが出てるね。でここは大事だなと言います。で最後にはお釈迦さんは、私はそれをあの成し遂げて、もうあの生まれ変わらないものになったっていうことなんですね。つまりあの自分が各者になったのはどういうことなのかっていうことを言ってるわけですね。で それも面白くて、あの普通各社って言ったらひらめいて、ガラッて人間が変わるみたいに思いますよね。悟りっていうのはなんかけど、あのもしあのお釈迦さんが、その諸天法輪経で最後に述べているようなのが悟りだったらば、悟りっていうのはちゃんとそんなパッとなるようなものじゃないんですね。あの師匠代についてそれぞれ何をなすべきかをちゃんと実行して、その実行した結果をちゃんと自分の中に落とし込めてるというのを細かく書いてあるんですよ。でそれを成し遂げないうちは自分はブッダとは言わないっていうふうに言ってて、それを成し遂げたんで自分はブッダになったというふうに言ってるね。非常にあの分析的っていうか、こう厳密に言っててなんか諦めてあのなんか悟ったっていうようなことではないね。なんかある境地を得たっていうのはそういうあの大雑把なものではないっていうのがよくわかります。ですのでこれやっぱり一つ一つあの諸天法輪経を、まあ、簡単な言葉で書いてはいるので、今新しいあのもっと現代語に近いような形の訳が出てますので、ぜひ読まれることを、お勧めします。でも訳を読んでもやっぱりあのやっぱ訳、僕も翻訳の本何冊か出してますけど、ある、観点から自分なりの観点があってそこから訳すんですね。ですのであの師匠体っていうのはこういうもんだろうっていう、まあ、世にあの広まっているような理解で、に立って訳すとやっぱり訳し間違うっていうか、それに合わせて訳してしまうっていうところがあって、あの今のところ現存している訳は僕の気にはいらないというところがあるんですね。ですので師匠体もやっぱりその諸天法輪経という大きな文脈の中で読まないといけないというのが一つあります。で一番僕は、今のところをあの問題なのは伝統的な理解で、まあ、領土さんも言ったことだけど、まず苦っていうのは結果であると、その原因は自由である。で、 それどういうふうに書いてあるかというと、教科書なんかは人生は苦である、でその原因は欲望であるっていうのが実態、ね、でもその欲望さえなくせば苦しみではない、あの涅槃っていうのが第3番目の滅諦ですよね。涅槃に至ることができると。で涅槃にどうやって至るかとなると、動体っていって、その涅槃に至る道として動体が出てくるっていうわけですね。ですので原因と結果でいうと、結果原因結果原因っていう並び方で4つがこう並べられてるっていう。でそれはそれを正当化する理屈は、これはあのメディカルモデルだ、医者のモデルだと。まず診断がある、あなたは病気です、でその原因はウイルスにあります、ですからそのウイルスをやっつければ治りますよっていう、その医学モデルに合わせて結果原因結果原因ってなってるんだっていうね。でしかも、最初の2つは俗の原因結果で、で3番目と4番目は聖なる、要するに涅槃と道っていうのは 聖人が行うので聖なる状態っていうふうになる、に大体の本には書いてあって、それが多分皆さんの理解だと思うんですけど、なんか 変じゃないですかね。他の、ブッダの説明ってそんな風に、はなってなくて、僕はプロセスモデルとして仏教を捉えているので、そんなにこう反転するっていうんですかね、行ったり来たり行ったり来たりっていうのはなんかおかしくないのかなっていうのをずっと思っています。で今はそういうふうに理解するのではなくて、まあ、これは皆さん僕の考え方なので、参考に留めてもらいたいんですけど、別の読み方ができないのかっていうことですね。でキーワードはそれぞれ、一つずつあります。領土さんが言ったドゥッカですね、次はサムダヤっていう言葉ですよね。で、ニローダ、ババナって言うんだっけ、ババナだっけ、最後胴体のあ、マルガ、マルガね、道、道、はい。で、この理解もですね、ちょっと違ってて、ドゥッカというのは、基本的には、思い通りにならないことっていうふうに、で、りょうさん、さっき、イミジクもセラビって言いましたけど、僕は何か思い通りにいかないことがあると、セラビ、それが人生さっていうふうに言いましたね。その時の人生に当たるのがドゥッカ。苦しみではなくて人生の実態のことをドゥッカというのではないか、つまり、いいことがあってもそれは長く続かない、で同時に悪いことがあっても長く続かない、で人生は私のコントロールを超えた、大きな流れとしてあると、で自分は大きなそういう流れの中の一部分としてあるので、その、ね、一部分が全体をコントロールすることができないっていうことですね。でそれをつまり人生の、まあ、実態っていうんですかね、実本当のありようですね。でセラミも自己満足のあれではなくて、多分もっと例えば晩年長く生きた人が到達するようなそういう人生全体のありようっていうものに対する一つの、言い方がドゥッカではないか、つまりこれは自分がどうこうできるような、例えば苦しみだったら仏教によって除くことができるのでドゥッカがなくなってしまうわけですけど、そう、涅槃は仏家じゃなくなってくるっていう理解ですよね、最初の理解だと。仏家がなくなったのは涅槃っていう。じゃなくて、僕の理解では、仏家っていうのは、人生のありようを一言で言ったのが仏家。つまり人生そのものということですね。で、それに僕らが、出会うと何が起こるかっていうのが次のサムダヤで、サムダヤっていうのは、欲望とか、原因でという意味ではなくて、何かに出会った時に我々の中に立ち上がってくる、生起してくる感情とか思いとか、あるいはまあ絶望って言ったと思います、言ったらいいんですかね、こうでなければいいのに ということですね。であるいはこうじゃなくてこうであってほしいっていうようなそういうあの思いのことですね。これは僕らの中に生理的に起きてくるもの、何かが僕らに起こる、この起こること自体はどうしようもないので、それがズッカーですね。で起こってくると我々の中に、もっととかもっと欲しいという形で起こるし、もうたくさんという形で起こるかもしれない。とにかく僕我々の中にある反応が起きています、ね、それをサムダヤっていう。だから原因と結果というよりは人生に対して迎えた時に我々の中に起きてくるものがについて書いているのが実体であるじゃないか。でニローダっていうのはメッツと訳されていますけど、ニローダっていうのはあの別な解釈によ よると、あの、土手のようなものを作って風を避けるっていうニュアンスがあるらしいですね。で それを、拡大解釈すると起こってきたその立ち上がってきたものに僕らは、駆られるようにしてリアクションを起こしてしまうんですけれども、ニローダっていうのはそれをかまどのようにこの暴走してしまわないように自分のうちでそのエネルギーをうまく生かして、例えばかまどっていうのは火っていう非常に危険なものを、うまく扱えるように工夫してるものですよね。このかまどの空気の吸い取り口なんかを調節、僕らの料理さんもあの安泰でかまどで料理作りましたけど、あれは難しいんですよ。薪の性質も あるし、それからあの天ぷらなんか温度調節が結構難しくてね、あの苦労しましたけど、ああいうことができるようになって、でニローダっていうのはどうも、そういう一つの、スキルといったらおかしいですかね、修行によって培うこともできる、そういう怒ってわーっと怒ってきたものを、に火傷しないように、火事にならないように自分の中でこう、転換できるようなそういうあのものを指すんじゃないか、何かをなくすんじゃなくて、なんですかね、整備をするっていうニュアンスで捉えられる。でそれ生命力ですからね、あの人生の出来事に出会った時に我々の中に何かが起きてくるのはその生命反応ですから、で問題はその生命反応を、に操られてしまうと、あの僕らがよく見るようにあの怒りに駆られて何かする、欲望に駆られて何かするっていう形になってしまうんだけど、そこにニローダっていうあのトレーニングによって培うことのできるあの力をもともと持ってはいるけれども未熟な形でしかないので、それをトレーニングによって、身につけることによって、そのエネルギーで、かまどで料理するように生活をそのディストラクティブな、その破壊的な生活ではなくてコンストラクティブな生活に変えていくことができる。でその生活の、局面を表しているのが発祥道ですね。発祥道ってあれ単に瞑想だけじゃなくて、何を語るか、あるいはどういう職業をするか、その心空意と言われているあの体の行いから何を喋るか、口でやること、それから考えること全てをあのに関わっていますよね。でかつのあらゆる局面がそのニローダから出てくるものによって、生かされたエネルギーでそういう生活が展開していくということですね。でこの視床体っていうのは、サイクリックっていうんですかね、循環的になっていって、最後にあの少年と少女っていってマインドフルネスと、それからあの、正しい集中っていうのが出てくるわけだ。それで終わりじゃなくて、もう一回今度は人生へのっていう、あの発症っていう人にどう生きるかですからね。でそれは第一 の人生っていうところに帰ってくるわけですね。ですのでこういうふうにスパイラル状にこう展開していくようなあのものとして、モデルとしてさあの理解したするべきじゃないかと僕は思ってます。でブッダの教説って大体そういうふうになってるんだよと思うんですね。でこうやって理解して初めて他のブッダの説法と四条体っていうのがあの 一貫したものに僕は見えてくるんですね。というのが一つですから、結果原因結果原因って見ないで、この空中滅動って一つのプロセスとして見るっていうのは一つの解釈ですね。で大事なのはその後に それぞれの、体について、何をなすべきかっていうのがさっき の書店ポーリーの3番目のところに言ってるんですね。で、まあ、それを言っても終わりがあります。躯体に関しては深く理解しなさいと。人生というこの、まあ、人生というかこの僕らが理由も分からず投げ込まれた形で、始まる、それを、まあ、人生と言ってもいいと思いますけど、それを、それから目をそらすんじゃなくてしっかり理解しなさいっていうのがことですね。で僕らセラビーも軽いレベルで言えますけど、そのくらいのレベルじゃなくて、人生を、英語で言うと fully know って fully っていうのはフルに知りなさいっていうんですね。あらゆる局面を全部知りなさいと、見たいところだけ見るとか、見たくないとか見ないとかじゃなくて、全体像をよく知りなさいっていうふうに躯体に関しては言ってるんですね。でその課題をちゃんと やった人がブッダであるっていうようなことがある。で2番目の実体っていうのは、手放しなさいって書いてあります、ね、手放すのは何を手放すかっていうと起こってきた、反応に対して、掴んだり、僕らがパターン化された形でやってしまう行動を手放しなさいっていうことです。それ衝動的に何か言ってしまうわけですね。それを手放すと今までと違う景色が展開する。それが滅体で、これは滅体に関しては経験しなさいと書いてありますね。経験しなさいっていうのはその、味わいなさいっていうことですね。そして、滅体っていうのはその今までだと パターン化された形でオートマチックにやってたようなパターンが止まってる状態ですね。そうするとそこに、チョイスが生まれてきて、でそのチョイスができるスペースが生まれてきて、そこで何をするかっていうのは次の胴体になってきて、胴体は8つの正しい生きる術ですね。パターン化された、行動ではない、もっとクリエイティブな生活がそこにできるわけですね。何かというと、スペースがあるから そこでクリエイティブできるわけですね。でそれが8つの道 でこれに関してはバンバンだから、育てていきなさいと、カルティベートっていう英語がいいんですけど、カルティベートしなさいっていうのがこれに関しては言ってるんですね。ですので人生をあらゆる局面を深く知って、でそのことによって自分が今までわけわからずにやっていたパターンがを手放して、で手放すところで生まれる空間というんですかね、自由ですよね。自由さを狙っているところが自由だと思っているので、その自由なところからクリエイティブにあなた自身の正しい生活を想像していなさいと、こういうような形で、それぞれに何をすべきかということが言っているんですね。でそれを実行するときに初めて聖なるの聖が効いてきて、そういう生活をする人が聖なる人になるんですね。ですからね、僕は真理が聖なる真理じゃなくて、人を聖なるものにするような真理というふうに言った方がいいんですかね。聖はだから体を、形容してるんじゃなくて、4つの人を聖なる人に変えていく心理というふうに理解した方がいいんじゃないかなというふうに思います。ですので、ここに読むと、3.123、仏教123の文脈でいうと、1っていうのは、多分こういうことですね。 人生は苦である、その原因は欲望である、で欲望をなくしたら涅槃に行けます、でその行く方法は八正道です、終わり。でこれを、金貨玉城のように、スローガン的に、まあ、掲げて終わりというところですね。というのはまあ、それを信じなさいということですね。1っていうのは僕のイメージだと宗教っぽい宗教って言ったらいいんですかね。そういうやつですね。だから、ありがたい言葉を書いて、それを信じたらそれいいよっていう方ですね。まあ、視聴体で言うと、今みたいな、倫理の教科書に、表になっているようなことを、まあ、信じなさいっていうですね。ですので、人生は苦であるっていうことを、ブッダはそれをよく自分の経験に即して全部見なさいっていうふうに言ってるんだけど、まあ、それを信じなさいと、その体では信じなさいっていうところで言ってるんですね。で 2.0 っていうのは、それはではダメだから実行しなきゃいけないっていうことで、例えばでもその理解はやっぱり原因結果原因結果原因結果原因結果原因という理解するので、欲望をなくそうとするわけです。あらゆる手段を使って欲望をなくそうとする。なぜかというとそれがそうに約束されて、欲望をなくしたら涅槃に、欲望が原因なんだからその原因をなくせばいいっていうことですね。 でも原因、欲望はなくならないわけですよ。それはなぜかというと、欲望っていうのは自分が思って欲望してるわけじゃないですからね。欲望の根っこというのは自分がなくしたいと思っている自分よりもっと深いところにあるから、これは、なくならない。でもそう言われ、そう言われてそうしたいのにならないということで、そこで困ったことに行き詰まってしまうわけですね。で 3.0 はその1と2と違ってそういう理解ではないんですね。今言ったように僕の 3.0 的視聴体はその無茶なことを言わない。欲望なくせなんて無茶なことは言わないわけです。それから、結果原因、結果原因みたいに、なことをやらない。多分、結果原因、結果原因の、理解の背後には、多分、輪廻転生の、何世もかかるような、何世もかかって、初めて可能なような、哲学っていうか、その考え方が背後にあるんではないかなという。思ってて、僕の今言う 3.0 って今ここでのせいか、未来があるかどうかはそれは分からないけど、少なくともここの、今生きてるここで今ここのせいで、せいっていうのは大分で、肩がつく話のことをやってるの。のでその点が大きな違いじゃないかと僕は思ってますけどね。だから前提が多分違うので、やっぱアップデートしないといけないっていう、輪廻転生を前提にした教説ではないように読むためには、どうしても 1,2,3,4 っていう一連一つながりのこの流れとして理解しないといけないというふうに思ってます。で一つ一つは違うことが課題としてタグ付けされているっていうふうに理解するべきじゃないかなと思ってますね。まあこれもしかしたら全然間違えてるかもしれない。で 今言ったようなことって実は僕だけが言ってるんではなくて、僕が翻訳したお二人の人が、まあ、ちょっと厳密に言うと違う考え方をしてますけど、言ってて、最初に訳したのが僕このスティーブン・バチェラーさんっていうイギリス生まれの方ですけどね、ブディズム・ウィザウト・ビリーフスっていう本、西洋で割と、物議を醸し出した本で、日本では全然訳したけどあんまり売れずに、今はこの出版社は、消滅してしまいましたので、この点は本はもう手に入りませんけれども、ダルマの実践っていう形で、僕が言ったようなことをちょっと書いてありますし、やはり同じ本屋でなくなってしまった本屋ですけど、デビッド・グレイジャーさんっていうイギリスの方ですけど、この人はこのフィーリング・ブッダっていうのはあれですね、 支状体を中心に取り上げて書いているもので、この人が 今言ったのにこと、あ、僕が言った考え方は、この人に一番影響を受けているんですね。で、なぜ訳したかというと、僕が言いたいことを書いてくれているので訳したので、やっぱり西洋の人の方が、新しくその読み直せるかなと思ってますね。まだ日本の人で、今みたいな感じで書いてる人はまだ見つかってないので、あいにくで、この本も消滅してしまいましたので、しょうがないから自分で書かなきゃいけないと思って今から書こうと思って考えているところです。はい、じゃあここで終わります。ですので、視床体の理解もまだまだ、オープンなんじゃないかなと思いますね。だから前提から読み直してみたらもっと面白いし、そういういろんな読みができる可能性を持ってる、非常に仏教らしいというか、非常にゴータマさんらしい教えだと思います。で、日本の仏教ってあんまり鎌倉仏教特に、まあ、奈良仏教もそうか、ほとんど師匠体の位置づけがないけど、僕が一つ興味あるのは鎌倉、その例えば念仏と師匠体どういうふうにつなげるかとか、まあ、全部あると結びつきやすいけど、ね、あと南明法蓮華経、一年的なものと結びつけないかなっていう、僕はそれ一つ試金石になるじゃないかと思うんですよ。だから亮さんも言ってたけど、師匠体が、まあ、まずみんなの常識になった上で鎌倉仏教を、いわゆるあるいは日本の仏教をもう一回見直してみたらいいんじゃないかと思うんですよね。で、まあそこで、まあ、それとかその 元にする師匠体の理解もまだまだ再解釈の、あるいは新解釈の余地があるんじゃないかという2つのことを、まあ、言いたいと思います。
もう早く分
けてる時間
で
いいですよ、はい、
あ、いいですよ、自分で。まあ、いろいろお父さんからね、お話を聞いて、皆さんこういうこと聞きたいなとか、なんか感じるところとかいろいろあると思うんですけども、それをですね、ちょっとグループ分け、今から6つのグループに分かれてもらって、そのグループの中で話し合って、で、その話し合っていただいたものを、お二人にぶつけていってもらうというようなことをしたいと思いますので、こっちで3つですね、この辺、こっちで3つ、この辺、この辺、この辺ということで、分かれていただいて、今から、20分ぐらいっていうことなんで、まあ、25分まで。25分までちょっと皆さんで話をしていただきたいと思います。で、ね、せっかくの機会でね、なかなか時間がもったいないので、ささっと作っていただけると非常にありがたいということなんで、もう恥ずかしがらずに、ね、皆さん知らない人でもいい
し。もう動かして、3つブロックで、